ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺います。先週から引き続き地域政策学部特命助教西賀先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先生は中国のご出身でいらっしゃって、高崎にお越しになってまだ1年は経ってないと。
はい。
もう高崎の生活は慣れましたか？
少し慣れました。
趣味は何かありますでしょうか？
ドラマとか映画見るのも好きで、うん、音楽聴くのも好きで、あとまあ専門と関連もあって、うんうん、博物館美術館巡りも割とよく行きますね、うん、はい。まあ、自分の生活を豊かにしようと思ってます、うんうん、はい。
ちなみに音楽ってどういったものがお好きですか？
音楽は、まあ、J-POP も聴きますけど、はいはい、最近は実は韓国語も勉強していて、
はい、
韓国の音楽も聴いたり、K-POP も聴いたりします、はい。もちろん、まあ、中国の音楽も聴いて、うん、割といろんな地域の音楽聴いてますね、うん、はい。
さあ、先週もですね、最後に先生の専門分野、その概要を教えていただきました。歴史学、近代教育史、日中の比較史、こういったところですよね、
はい。
先生の研究手法、研究のやり方というのはどうなりますか？
はい、私の分野では割と文献調査が多いですね、資料の発掘もやります。
資料の発掘？
そうですね、実は図書館に、眠っている資料がまだまだ多くあります。それを発掘することは、まあ、歴史研究者がやることですね、
中国のその文献の研究、日本の文献の研究、両方をするわけですか？
そうですね、私の場合はそうしないといけないということですね、はい。
そうすると、まあ、今高崎にお住まいですけれども、はい、研究で中国に行って、
はい、
こう文献を探す、
はい、
そんなこともあるわけですね。
そうですね、ありますね、
うん。その研究は先生お一人ですか、それともこうチームでやったり？
基本的には一人でやるものなんですけど、ただプロジェクトがあるか、あるいは、うん、まあ、例えば資料の発掘とかは、うん、他の研究者と共同でやることもあります、はい。
まあ、でも今このコロナ禍でなかなかちょっと移動が、ね、制限されちゃうことも、特に海外は ね、
そうですね、
あるかなと思いますけれども、そういった意味では研究もご苦労が。
そうですね、ちょっと今できないことも多いんですけども、まあ、最近はそのデジタル、まあ、そういうところに助けられたんですけど、まだ電子化されてないところも多いから、
はい、
まあ、早く動けるようになったらいいなと思っています。
はい。それでは具体的な先生の研究、ちょっと分かりやすいところでお話しいただいていいですか？
は
い、
そうですね、
はい。
まあ、近代教育について、日本と中国をの比較をやっています、はい。でなぜ比較しようと思ったというと、うん、やっぱり、近代教育では今まで の、 そのいわゆる伝統的な教育と違って、割と欧米から学ぶことが多くて、はい、そうするとやっぱりいわゆる模倣というのは、うん、まあ、同じように見えるんですけど、ただ例えば中国とか日本とかそれぞれ地域の特色、特徴があるので、そこを明らかにしたいなと思っています、はい。
先生、中国でも日本でも近代教育の重要性っていうのは変わらないですか？
そうですね、変わらないんですね、
うん。
なんかやっぱりその今まで の、 中国でも日本でもその近代以前の勉強するものが、うん、まあ、儒学というものですよね。でやっぱり今私たちが勉強している例えば地理とか、
はい、
そういうものではないので、それを導入しようと思って、であとその早く近代化したい、
近代化、
そうですね、近代化したいから、そういう人材を育つ、物理とか科学、はい、そういう近代の知識のある人材を育てたいという思いは変わらないんですね。
近代化をするために優秀な人材を育てたい、
はい、
それではやはり教育に力を入れよう。
そうです
ね、こういうことですかね。
そうですね、
はい。でちょっとその比較というところで、
はい、
具体的な先生のこう研究対象ですね、
はい、
教えていただきたいんですけれども、
はい、やっぱりその近代教育、そのこういう人材を育てたいっていう、これを進める人がやっぱり知識人になりますよね、
はい、知識人、
そうですね、はい、もちろん政府もそうだけど、やっぱり知識人が、まあ、 そういう後押ししているということで、うん、で今の研究対象が中国と日本の地域人です、
はい、
で具体的な、人物でいうと日本では福沢諭吉、
はい、福沢諭吉さん、はい、
中国では、張謙という、はい、ちょっと日本ではあまり馴染みのない人物なんですけども、
張謙さんですね、
はいはい、この2人、2人共通するところが同じくその在野の知識人ですね、いわゆる官僚になってない人で、はい、それがまあ共通していて、しかもその教育を重視している人ですね、
うん、なるほど、まあ、福沢諭吉さんは日本ではねお札にもなってますので、
はい、
であと学問のすすめっていうのはね、
そうです
ね、非常に有名なものですけれども、
はい、
張謙さんはそれに対してどのようなこう方なのか、もう少し教えてもらっていいですか。
はい、で張謙という人はもともと中国では昔その近代以前は科挙というもの、いわゆる官僚試験というものがあるんだけれども、大体知識人はそれを受かって官僚になります。で張謙もそれに受かりました、
はい、
しかも1位 で、
1位 で、
で
お、すごい優秀、
そう、すごい優秀な人で、うん、受かったんですけれども、でもそのままじゃやっぱり時代に追いつけないっていうこと で、うん、で官僚を辞めて、実業家に転身したんですね、うん、福沢諭吉とちょっと違って実業家なんですけれども、やっぱり元というかその知識人なので教育が重要と思って、学校とかも結構設立していて、
あ、学校設立に、
はい、今のようにはっきり分けられて、実業家が実業家、研究者は研究者じゃなくて、うんうんうん、当時はその実業家でありながらも知識人というふうに私は思っていて、うん、でその人を取り上げたいなと思ってました、
はい、学校というと福沢諭吉は慶応義塾、はい、ということですよね、
はいはい、
で張謙さんは、
そうですね、小学校から一人でやったんじゃなくて、はい、他の人と一緒にっていう子供を多くて、大学までその設立に、参加してたっていうことはあります、
ね、はい、福沢諭吉、張謙、はい、このお二人を比較なさっているということですね、
はい
はい、
ですね、
この比較から先生見えてきたことって何かありますか。
この2人は、もちろん思想もありますけど、その2人とその当時の地域社会の人々、その地域の知識人との関連もあって、そこも注目していて、割と例えば張謙は福沢と同じくその教育の近代化を進めるんですよ、
はい、
やっぱり福沢は実学を人々に進めるんじゃないですか、
はいはい、
で張謙も実学を人に進めていて、これ一見同じように見えるんですけど、うんうん、ただ例えばじゃあ実学を学んで、それを地域社会ではどういう役割があるかっていう、うん、ことについて、よく調べてみると、それは割と儒教的な考え方になってしまって、うん、そこは割と日本とはちょっと違うなっていうふうに、いわゆる地域における伝統、その差が、なんかそこから出てきたなと、ちょっと調べて研究してみて分かりました、
ね、その教育とか知識、学問、その部分と、
はい、
大事な考え方、思想、
はい、
こことその地域社会、
はい、
この関係というのが、
はい、
今まではあまりクローズアップされてなかったと。
そうです、思想は思想で、で実際のその学校はどういうふうに、うん、学校教育どういうふうにやるのか、いっぱい研究されてますけども、うん、実際の学校の状況とその人がやりたいこと、その思想でどこまで一致してるのか、はい、そしてどこまで実現されてなかったか、なぜできなかったか、そこもなんか見ないといけないなと思ってます、うん、
先生の今後の研究の方向性っていうのはどういうふうになりますかね、は
い、そうですね、私が今やってるのは主に初等教育、小学校の教育についてやっています、はい、そしてその小学校のその内容、科目とかも研究していますけど、これからはもうなんていうか、知識人はもう小学校だけでなく他の教育にも力を入れてやっていて、はい、例えば 社会教育とか、うんうん、その当時は字を書ける人、はい、まだ少ない、今と比べられないんです、で少ないからその人たちはもう成人していて、うんうん、じゃあその人たちはどういうふうに教育するのか興味があって、うん、ちょっと広げられたらいいなと思います、
はい、最後に一つ伺いたいことがあります、はい、中国ご出身の先生がですね、はい、いろいろこう学生さんと今接していらっしゃいますけれども、
はい、
その高崎経済大学で果たす役割というのは、どのようにお感じになっていらっしゃいますか。
そうですね、やっぱり出身は中国なので、ちょっと違う刺激、なんか他の先生と違う刺激を学生に与えられたらいいなと思っていますね、はい、ここが実はこういう世界もありますよというふうに、学生に教えられたらいいなと思います、というと世界は一つだけでなく、はい、たくさんの世界がありますので、ここでつまずいたら他の世界もありますよっていうことを、まあ学生に教えたいなと思います、
はい、まあ、先生こう優しい、ね、感じでお話になりますし、あと学生さんとも年齢も近いっていうのもあって、
そうですね、割ともちろん差がちょっとあるんですけれども、いやいやただまあ、割と若い方で、うんうん、お姉さんだと思って、なんかちょっと、まあ、親にも相談できないこと、
うんうんうん、
ちょっと年齢差が大きい好きでなんか理解してもらえないなと思う、うん、先生にもなんかちょっと年上の先生に相談できないこともしあれば、うん、まあ、もし私でよければ相談しに来てほしいなと思いますね、はい、そのお姉ちゃんだと思って、
はい、わかりました、中国ご出身の高崎経済大学のお姉さん的先生でございます、お話を伺いましたのは高崎経済大学地域政策学部特命助教蔡佳先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオゼミナール、番組のご案内は吉良武雄でした。